お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
まゆさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
今日もよろしくお願いいたします。今日はどういった内容になりますか？
はい、今日はですね、いつもこのラジオを聞いてくださっているリスナーの皆さんから一番リクエストが多かった、手間をかけずに簡単になのに映える美味しい持ち寄り、そしておもてなし料理の特集をやろうかなと思っております。
いいですね。
何かユミさん、早速ですけど、こう自分の中でお友達の家に行くとき、もしくはまあ来ていただくときで、自分のおもてなし料理みたいなのもありますか？
そうですね、この誰とパーティーをするかによっても結構変わってくると思うんですけども、まあお菓子は作るのが大好きなので、毎回ケーキなりクッキーなど焼くんですけども、
憧れます
オージーが相手ですと、なんかどうしてもなんか寿司だったり唐揚げだったりっていうのがなんかあるあるなんですけども、そういう気になりますね。
お寿司すごくリクエストきますよね寿司って前もちょっと言いましたけど、あんまり家で巻き酢を使って手巻きなんて家でやら、やらないじゃないですか、日本では。
はい。
こっちに来てからなんか本当に子供のことあるなんかこうイベントで、日本人だからできるよねみたいな感覚でこうお寿司を求められることが多くて。
やっぱり私もそうですね。
ね、ちょっとね、そう、結構その日本でもまあ、もちろんそのお家に行くときも、来ていただくときもいろいろもてなし料理っていうのはあるんですけれども、私なんか日本にいるときよりもメルボルンに来てからの方がこう、たくさんの方とホームパーティーっていう食事会っていうのが結構機会が増えまして、で、さっき本当ユミさんおっしゃったように、やっぱりいろんな人種の方がいると言いますか、バックグラウンドが違うね、お友達もいるので、例えばその日本人の好きなつまみ系で行こうと思っても、やっぱりワインとかね、こう飲むお酒によっても違うと考えたり、あと一番大きいのがビーガンの方がね、多いなと。あと宗教によってやっぱり食べられる食材っていうのがすごく制限されるので、うん、まあ本当にちょっとこのあたりを日本にいる時よりも先にお友達に何か食べられないものはあるとか、そういうことを聞いて、やっぱり作ってるんですけど、ユミさんもやっぱりそういう経験はもちろんありますかね？
こう、そうですね。実は私の弟ファミリーが一家、親戚一同、ベジタリアンなんで。
そうなんですね。
はい。パーティーに誘うときはすごい気を使うんですね。やっぱり日本食って結構お出汁とかいろいろ入ってるじゃないですか。
確かに。
なので、なんだろう、昆布出汁とかでちょっと代用するんですけども、そうするとなんか普段慣れてないので、なんか味が、なんか仕上がりが違うなっていう感じで、結構苦労します。
ベジタリアンっていうことは、お出汁も飲まないんですか？
そうですね。結構徹底してる。ビーガンまでにはいかないんですけど。
ああ、なるほど。
そうですね。
まあ、今日はですね、ちょっといろんなね、シチュエーションでも慌てずに準備して、あとお客さん来た時ってこう、あんまりキッチンにずっと立っておきたくないんですね、私は。
そうですね、そこポイントですね。
そうなんですよ。なので本当になんかね、もうちゃちゃっと盛り付けたりするだけっていう風に、簡単なものでも全然こうカラフルに盛り付ければすごく豪華に見えるので、なんかちょっとそのアイデアも込めて、今日はいくつか紹介したいんですけれども。
はい。
我が家がよくやるのがですね、本当にこれ本当に皆さんなんか、あーって感じだと思うんですけど、マーケットに行くと、シーフードがこういろいろ売ってるじゃないですか。エビとかね、牡蠣とかはオーストラリア多いんですけれども、はい、そこももうボイルしているエビと、あともう食べられるんだったらオイスターも買っちゃって、もうそれをお皿に盛り付けるという、何も作ってないんですけれども、まずこれだけで本当にもう豪華な一品に見えます。
そうですね、
なので、料理をもうするということを考えずに、マーケット、もしくは別にマーケットじゃなくても、スーパーにもクックドプローンってもう茹でてあるエビは売ってあるので、それを皆さんもお皿に盛り付けて、ちょっと豪華に見せるのも一つの案だと思います。うん、で、あと、また、我が家がもう一つやるのが、北海道のですね、冷凍ホタテっていうのが実は、オーストラリアのアジアングロッサリーショップに、結構見かけるんですね。で、メルボルン、お刺身用で売っているものもあるんですよ。 で、一回これを食べると、本当にもうそのまま北海道からもう瞬間冷凍されて送られてきているので、本当に美味しいホタテの旨味。それをもう本当そのままスライスして、上にこうちょっとライムとかカラフルなこうミニトマトなんかを添えて、もう映える一品っていうので持っていくこともあります。これ、ゆみさん見たことありますか？冷凍ホタテ
あ
は。
りますよ。結構、毎回ではないんですけど、時々売ってるんですよ。ホタテの箱詰めが。
あ、そうです、そうです。まさに。北海道って書いてますよね。
そうです。本当に美味しいですよね。
美味しいです。オーストラリアもね、ホタテ売ってますし、こう、いろんなタイプのありますけど、やっぱり、日本の北海道の冷凍ホタテには、かなわないと言いますか。ぜひ、ちょっと皆さんね、一回、ちょっと値段張るんですけれども、実際、ホタテはこっちのオーストラリアでもそんな安くはないので、ぜひ何かちょっとお友達とパーティーの時に、ぜひ試してみてください。で、次に、三つ目なんですけど、これはちょっとオーストラリアとかニュージーランドでも売っている食材を使った前菜なんですね。パイクレッツっていうものがあるんですけれども、ユミさんこれは聞いたことありますか？もしくは食べますか？
パンケーキのなんかミニバージョンのようなものですよね。
そうです。まさにそうですね。
そうで、これ後からパンケーキと実は材料が違うことを知ったんですけど、ただちっちゃいだけじゃないんですよね。
そうですね。卵がね、やっぱりちょっと入っていないと言いますか、もう本当にシンプルなんですよね、パイクレッツの方が。なので、パンケーキはまあ卵を含めているんですけど、パイクレッツっていうのは使っていないっていうのはまあありますし、やっぱり味もちょっとやっぱり違うっていうのもあるので、そのパイクレッツって多分ご存知の方もいるか、初めての方、一度ちょっとローカルの普通にスーパーに行ってみてください。ほんとちっちゃいサイズで、ほんとパンケーキみたいな感じでパイクレッツっていうふうに売ってます。で、普段はまあ、それをオージーとかは、こう、朝ごはん代わりに食べたりですとか、ジャムとか塗って食べるんですけれども、我が家はこれを、ちょっと電子レンジで軽く温めて、で、クリームチーズと、スモークサーモン。で、上にちょっとこう、パセリとか、浅漬けとか、緑のものを入れて、映える ような出来上がりにして、それをパーティーに持って行ったりするんですね。これ、結構簡単で使えますし、スーパーで買えるので、全部すべての材料が。なので、とても便利だと思います。セイボリーとして、こう、前菜に今私は紹介しましたけど、実際、さっき言ったようにフルーツ乗せたりですとか、ジャムとか乗せるだけでも、美味しく食べられるので、ぜひ、ちょっと皆さん、試してみてください。で、次にですね、これは先ほどユミさんもおっしゃっていたように、やっぱりビーガンの方ですとか、もちろんそのベジタリアンの方が多いので、ちょっとあと二つ野菜を使った前菜を紹介したいんですけれども、一つは、枝豆のごま油炒めなんですね。すごくシンプルなんですけど、これ結構病みつきなんですね。冷凍の袋にこう入った枝付きの、まあ袋も入ったまんまの枝豆って多分皆さん見たことあると思うんですね。オーストラリアだとやっぱり冷凍になってしまうんですけれども、日本だと別に冷凍じゃなくてもそのまま生でも大丈夫なんですけれども、これをまずちょっと軽く茹でて、もう本当にごま油とお塩だけで軽く炒めるんですよ。もうこれだけで味もなんかね、不思議なくらい旬で、それをパクパクこう、私の友達のフランス人とかイギリス人の友達もずっと食べてましたね。枝豆って結構オーストラリアだともう一つの食材としてね、結構売っているので、多分それに抵抗はないと思うんですけど、さらにそこにごま油と塩で炒めるっていうね、味がまた変わっていて、皆さんとても人気です。
いいアイディアですね。
はい。これ本当にね、簡単なので、ちょっと困った時みんな、あ、冷凍の枝豆があると思ったらもうそれをちょっと炒めて、ぜひ作ってみてください。で、もう一つが、これも本当になんか、何の料理もしていないかもしれないんですけれども、白菜の千切りサラダです。白菜って結構日本人はこう茹でたりとか火にかけて食べるものとして食べる方が多いんですけど、結構こっちサラダとして出たりすることがありまして、で、私はそれをちょっとこうヒントに家で白菜を細くこう千切りして、冷たい水に一度ちょっとつけるんですね。氷水にすると一回こうシャキッとするんですよ。で、それをちょっと水気を切って、あとまあ人参の千切りですとかネギなどでちょっとこうカラフルに盛り付ければ、もう実際ドレッシングはポン酢でしたり、あとごまだれ、 あとはもう玉ねぎドレッシングだとか、もう本当にスーパーに売っている、オリーブオイル系のドレッシングでもいいですし、もう何にでも合うので、ぜひちょっとそれと一緒に 持って行って、白菜の千切りサラダっていうのをね、ぜひちょっと皆さんやってください。実際に誰か持ち寄りで、もしお肉があったりですとか、お魚料理があっても、一緒に食べると美味しいサラダなので、ぜひちょっと皆さんこの白菜の千切りサラダも試してみてください。
いっぱい食べれそうですね、これは。
これ結構ね、すぐなくなりますね、意外と。白菜って食べれちゃうんですよね。まあ、こんな感じで、ちょっといつものね、皆さんももちろん、いろんなメニューがあると思うんですけれども、ちょっとこの我が家の泊まる家のメニューっていうのを紹介したので、ぜひ次回皆さん、誰かのお家に行くとき、もしくはおもてなしとして呼ぶときにも作ってみてください。今回ちょっと第1弾なので、次回第2弾として、さらにちょっと国際的なインターナショナルなお料理を紹介したいなと思っております。
楽しみにしています。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。